続きまして、昨年のプッタパルティで行われました高炭酸に参加された経営者の方の体験談をお送りいたします。
毎年世界各国からたくさんの人々がスワミのご生誕をお祝いしに集まってきますが、今年は80歳という節目の年でもあり、例年以上の素晴らしいお祭りだったようです。
なんとですね、我々日本人のグループが、ご生誕をお祝いするパレードの先頭に選ばれたそうです。
すごい祝福ですね。
しかしそこに至るまでは様々なドラマがあったようですね。
それではそのパレードに参加された経営者の方の体験談です。お聞きください。
オンシュリサイラン。私たちを常に守り導くサイの蓮華の御足に心より感謝のお祈りをお捧げします。日本の経営者の皆様、世界中の経営者の皆様、サイラン。私は2005年11月18日より26日までスワミの80歳ご高誕祭に参加してきましたので、その体験談をお話ししたいと思います。同行した日本人は約70名と多くはありませんでしたが、到着した19日、プッタパルティは世界中の人々が所狭しとあふれ返っていました。今までに経験したことのないような混雑ぶりで、ロシア人は700名、アメリカは350名、マレーシアは250名などと大挙して押し寄せており、世界的に経営者は増加の一途をたどっているようでした。まず最初に日本人青年男子によるパレードについてご報告したいと思います。今回は出発直前になって高誕祭に日本人青年男子によるパレードが許可されたという情報が入ってきました。この上なく吉祥なことですが、どのようなパレードをお捧げしたらよいのか、 SSO ジャパンとしてもチャブラニさんはじめ秋山さん、山本さんなど、その対応と準備に奔走されていたようでした。出発4日前に突然山本さんから電話が入りました。そちらで発表を12着用意できるでしょうか。それから日本の古典楽器と音楽 CD ラジカセも用意できると良いのですけれど、あまりにも唐突で電話を受け取った家内はびっくりしたようでしたが、スワミのご意思と受け止め、早速あちこちに当たってみました。すると驚いたことに、その日のうちに全ての道具が揃ったのでした。都会でも十分揃わないものがこんな田舎ですぐ用意できたのはちょっと不思議な感じがしました。パレードは日本らしさを表現するために浴衣を着て盆踊りを披露しようということで計画を立てていきました。現地に着いてから高誕祭2日前の21日、ヒルビュースタジアムにてパレード参加者全員による練習が行われました。日本人青年男子は全部で18名でした。当初より参加者は12名と限定されていたのですが、できるだけ全員参加を希望して18名になるようダヤルさんに交渉していただきました。しかし大会の責任者である南米のレオナルド氏は、多すぎる、もっと少なくと折り合いがつきません。結局なぜか17名と断定されてしまいました。しかしこの数は実にスワミが指示した数であったと後になって実感することになります。その後自ら棄権した人と病欠者が現れ、パラダイスツアーの山口さんに加わっていただくことで結局は指定された17名に落ち着いたのでした。ここで12着しか用意していかなかった法被のことが気になりますが、プラカードと楽器担当、つまり三味線、すり金、鈴、ラジカセの計5名は法被を切る必要はないわけで、 踊り役12名分の法被があれば足りるということになります。まさに神業、一つも過不足なくぴったりとあったのでした。さらに今回の準備はあまりにも盛急であったため、着物を用意してしまった人が1名、浴衣を持参できなかった人が3名おりました。しかし着物はプラカード役になることで全体を引き締める結果となり、また浴衣は余分に用意した2着とたまたま帰依者が多く持参した1着の計3着が余分にあり、全員にぴったりと行き渡ったのでした。この他にも言葉では言い尽くせないほどの細かい偶然の一致があり、スワミが全てを準備されていたことにただただ驚くばかりでした。さてパレードの練習ですが、これは私たちが考えていたものとは違い、スワミの見舞いで行進するに値する出し物か否かの審判だったようです。練習終了時にレオナルド氏は、皆さんのパレードは全く退屈なもので、これではスワミが眠ってしまいます、明日再度チェックしましょう、もしそれで良くなければパレードはキャンセルしますと厳しい口調で語ったのでした。この言葉を機にパレードのリーダー役を仰せつかった私は一気に目が覚める形となりました。万が一日本のパレードがキャンセルになれば、これまで準備を進めてきてくれたチャブナニさんはじめ皆さんに申し訳が立たない、私の家内もどれだけがっかりすることだろうと、いろいろなことが走馬灯のように脳裏を駆け回りました。そこで早速行進と踊りの練習を始めることにいたしました。スワミは結果よりプロセスが重要と言われますが、この練習は実に気持ちの良いものでした。ユニティ&ハピネス、日本人男子全員がまるで古くからの真の友であるかのように協調性に富み、笑顔のうちに幾度も幾度も練習を繰り返したのです。降誕祭前日、小雨がぱらつく中、パレードの最終審判が行われました。浴衣が汚れてしまう心配がありましたが、私たちは完全な身支度を整え発表に臨みました。みんなで練習をしていますと、いきなり Very wonderful と声が聞こえました。振り返るとそこには SSO 国際委員長のゴールドスティン博士が満面に笑みをたたえ立っていました。あまりにも唐突でしたが、この瞬間私たちは嬉しさのあまり我を忘れ、抱き合ったり握手をして歓喜しました。私たち日本はこの一言で無事パスしたのでした。そしていよいよ降誕祭の日になりました。この日も夜中から慈愛の雨が降り続けます。朝4時半私たちはアパート前でオウムを唱え、気持ちを一つにしてヒルビュースタジアムへと向かいました。約40分で到着。スタジアムはすでにアリを埋め尽くしたようにほぼ超満員になっていました。パレードの集合場所に行きますと、深夜に出発したという日本の女性陣がスタンドに陣取っていて、私たちに手を振ってくれました。ご夫婦で来られている方も多く、ありがたく感じた男性も少なくなかったようです。8時過ぎ、花火が打ち上がり、音楽が鳴り響き、スタジアムのあちこちで色とりどりのクラッカーが弾けて、いよいよ降誕祭の幕開けです。 音楽隊とサイギータを先導に、スワミがオープンカーに乗ってご入場されました。この時私は何とも言えない心地よさを感じていたのですが、同時にパレードを待つ日本人男子に柔らかい淡い日が差してきたのを覚えています。いよいよ私たちの出番、世界各国のパレードです。日本は世界の先頭国でした。ダイアルさんの出発の合図とともに私たちの行進が始まりました。掛け声に合わせ足並みを揃えて行軍します。スワミの見舞いで止まり、お辞儀をして盆踊りを約30秒披露、再び行軍して退場です。夢のようなあっという間の出来事でした。このパレードでは私はスワミのお顔をじっと見続けながら踊るということを目標に置いていたのですが、残念なことにほとんど叶いませんでした。スワミが最初に軽く両手を挙げられ、日本人を祝福してくださっているかのように見えたのですが、それ以外のことは全く記憶にありません。後で他の男性陣に聞きますと、私と同じようにスワミのお顔を拝見できていない方が大部分のようでした。翌日の午後のことです。パレードが無事終わったことに安心して、私は遅くにダルシャン会場に入ったのですが、座っていますといきなり隣のインドの方に声をかけられたのです。今朝のインディアンエクスプレスという新聞にご高誕祭の記事が出ていましたよ。スワミが日本のパレードを祝福していました、というのです。なんということでしょう。スワミは実際に私たちを祝福してくださっていたのです。いや、そればかりではなく、このような方を通してさらに念を押すかのように祝福のメッセージをくださったのでした。今回のパレードでは私はチームリーダーを仰せつかっていたのですが、準備から運搬、衣装の着方や踊りの振り付け、練習など多くの方の協力がありました。この経験から感じたことは、私たちがスワミの意志を感じ、それを行動に移すことを決意したとき、その瞬間からスワミは私たちを励まし、応援してくださる、ということです。いや、スワミはそれ以上であり、すべてはスワミがしてくださっているということです。決意した私が、ただそこにいただけなのでした。